女性起業家
あるある情報局。
皆さんおはようございます。小さなお店のためのウェブ活用応援ホームページ制作モバイルエール立花です。本日はですね、祝ご出版記念もう失敗しない米粉の教科書米粉コンシェルジュ協会の柳田香織代表にですね、理事というべきでしょうか、お越しいただいてます。で、最終週にですね、今年のトリを務めてくださいます丸山理子さんにもお越しいただいて、3人で楽しくお届けしたいと思います。はい、この番組は女性起業家さんのお仕事のあるある、ウェブ活用のあるある、集客のあるある、ノウハウのあるある、家事や育児との両立のあるあるなど、女性企業のお悩み解決あるある情報で盛り上がろう、そんな思いを込めてお届けしております。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
夢の種放送局、
はい、皆さんおはようございます。女性起業家あるある情報局ですね。いよいよもう今年もですね、半月という形になっておりまして、皆さんだんだん忙しい時期お過ごしかと思います。今日はですね、祝ご出版記念ということでですね、もうお忙しさの中ではですね、きっともう女性の最高の忙しさを、はい、されているのではというですね、柳田香織さんにですね、もう失敗しない米粉の教科書、はい、というご出版記念ということでですね、無理やりお願いして来ていただきましたので、いろいろ米粉の魅力お話聞いてください。というわけで香織さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で丸山さん、来週の鳥、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このラジオもまたぜひ一緒にご参加くださいということで、香織さん、改めましてご出版おめでとうございます。
ありがとうございます。
イエーイ、ということで、ね、香織さん、ぜひですね、自己紹介などを踏まえてお話聞いていきたいんですけれども、はい、まずこの米粉の教科書、ね、他の米粉の教科書というか、まあ、クッキング本とは違うところであるとかっていうのも踏まえて、ぜひちょっとお話聞きたらなと思うんですが、じゃあ自己紹介からお願いいたします。
一般社団法人米粉コンシェルジュ協会代表の柳田香織と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。で、香織さんのこだわりのその米粉の、お教室、他とは違う魅力、どういうところになるんですかね。
そうですね、私が目指しているレシピ作りというのは、小麦でも米粉でも変わらない美味しさをっていうことでレシピ開発はしています。
はい、ね、米粉 100% なのにふわふわっていうのが、私の香織さんのもう本当レシピの一番の印象なんですけど、合ってますか？
合ってます。
ね、ぜひね、皆さんにもちょっとこの教科書をね、ご紹介できたらなと思うんですけど、本当にどれもふわふわなんですよ。ね、お写真見たら、なんていうんですか、小麦で作ったスイーツ。本当に見た目が一緒というか、もともと米粉って硬い印象が若干あったんですけれども、その常識を覆すレシピ本なのではと思いまして、ぜひ皆さんにね、知っていただけたらなんて思って今日ね、お呼びしております。ね、かおちゃん、ちなみにどうしてこのお仕事っていうのを始められたんですかね。
ですね、まず最初の米粉に出会ったきっかけっていうのは、小麦、卵、乳製品のアレルギーだった甥っ子のために、米粉を使った苦手だったスイーツとかパン作りに着手したのが始まりになります。
なるほど、ね、その中でふわふわとかどれぐらい、もう試作数が本当に半端ないのではっていうのを、実は SNS でね、香織さんの投稿とかを見てると、本当にたくさんのケースを研究され、検証され、今に至るんじゃないかと思うんですが、日々やっぱり いろいろ実験されてるんですか？
そうですね、なんかまずメニューを決めてそれに合わせた米粉をまず選んでいったりとか、うんうん、そのレシピを考えるんですけども、一発でうまくいくときと全くいかないときとあって、あ全くいかないときにはもう20回30回やりますね。下手すると一つのメニューだけで100回ぐらい作ってたりとか、そういうこともよくありますね。
なるほど、ね、その中でじゃあ香里さんのおすすめレシピといいますか、一番人気ってどんなレシピなんですか？
そうですね、ここ最近ではよく行列ができてる、
はい、
小麦のね、
はい、
あの幸せのパンケーキってあると思うんですけど、お店があると思うんですけど、
はいはいはい、
それを米粉で作るっていうのがすごく人気があったりとか、なんかパンもすごく人気があったりとか、いろいろあるにはあるんですけど、シフォンケーキとか
ね、はい、なんかその米粉で作れるのっていう印象が本当なかったレシピがこの教科書の中にはいっぱい出てくるんですよね。丸山さんも米粉でシフォンケーキって、はい、私は初めて見たんですけど。
そうですね、米粉でふっくらと焼き上がるっていうのがもう想像つかないですよね、
ね
う
ん、やっぱその辺の極意的なものっていうのがやっぱりあるというか。
そうですね、やっぱり一概にね一言で米粉といっても、
うんうん、
お米だって銘柄違ったら炊き方変えると思うんですけど、
はいはいはい、
それと同じように米粉もね銘柄変わるとやっぱり変えていかないといけないし、
うんうんうん、
メーカーさんが変わると製粉方法とかそういうのも全然変わってくるので、それに合わせた、うん、こうレシピっていうか水分量だったりとか、はい、そういうの調整しないと、
うんうん、
ウイローになったりね、
あ
お餅になったりすることは多いと思います。
なるほど、そういったこともすごくこう米粉の、ね、基礎知識的なところもいろいろ書いてくださっているので、しっかりこう読むといろんなことがわかる。今までのちょっと教科書というか、うん、米粉のレシピとは全然違うなっていうのが印象なんですけれども、
他の先生方もいろいろ書いてくださってるんですけどね、
うんうんうんうん、
なんかちょっともうちょっとこう教科書的な感じで米粉に失敗した時にこう広げて見ていただきたいなって思う思いで作ったので、少しちょっと詳しめに書いたのは書いたかなっていう気はしています。
なるほど、ね、それこそ後半でね、その米粉の、まあ、付き合い方のポイントじゃないですけど、なんかそんな話もしていただけたらななんて思ってるんですけれども、でじゃあこの書籍はどんな方におすすめと思われますか？
うん、そうですね、一番っていうか、そうだな、やっぱり小麦アレルギーをお持ちの方だったりとか、
うんうん、
グルテンフリー生活をされてる方だったりとか、小麦の摂取量を控えてる方だったり、
うんうんうん、
あとはもうお料理が好きな方、
うんうん、
苦手な方もぜひって感じで、
私のようなですよね、
あとまあレシピの幅を広げたいという方にもすごくいいんじゃないかなというふうに思ってます。
そうですよね、はい、その今までだったら全部小麦でやってたんだけど、その若干私もですけど、こう年を重ねてもう少し小麦の摂取量をまさに減らしていきたいななんて思っているところがありまして、まあ、そういう方たちにも米粉の導入ができるというか、
そうですね、
米粉の初めてのレシピみたいな形でも読んでいただける感じですかね、うんうん、ちなみにもグルテンフリー生活をされている方っていうことは、ね、さっき丸山さんからも聞いたんですけど、その米粉で作ったパンでもグルテンをわざと入れるものもあるっていうことですが、香里さんのはないってことですね。
ないです、はい、
かもうシンプルに米粉、
米粉オンリーで、
ね、そのあたりも安心してその米粉のスイーツであったりお料理に取り入れていただけるっていうところがあるかもしれませんね、うん、なるほどなるほど、ね、そしてですね、ちょっと話がちょっと順序逆になってしまうかもなんですけれども、先ほどねご紹介させていただいた通り、はい、香里さん米粉コンシェルジュ協会っていう協会を立ち上げられて、今皆さんにねそういった米粉の認定講師さんっていうんですかね、
はい
はい、を全国に育てておられて、いろんなその先生方がご活躍していく、まさにこれからそんな流れを、ね、応援されていくということなんですけれども、この米粉コンシェルジュ協会さんっていうところのですね、その、まあ、魅力であったりですね、ご紹介などもいただけたらと思うんですけれども、
はい、
はい、お願いいたします。
まあ、米粉コンシェルジュ協会の、まあ、モットーというかコンセプトは、どんな米粉でも 失敗なく美味しい米粉スイーツパンをご家庭で作れるようになるっていうのが基本になっていて、うんうん、できることなら、認定講師となられる方々には真の米粉のプロとなって活動していただきたいなというふうに思っています。また日本の米粉を世界中に広めるっていうのが私の夢ですので、うん、今後そういった活動もしていきたいなというふうに思っています。
ね、本当香里さんの夢ってこうなんかみんなを幸せに、ね、米粉を通じて幸せにするっていうところなんではないかなということをですね、いろいろ香里さんとのお付き合いの中で感じているんですけれども、あ、そうなんです、香里さんと私の、どこでつながってんって話ですけれども、はい、香里さんのですね、ホームページのお手伝いをきっかけに、名刺であるとかそういったことをいろいろお手伝いさせていただいたご縁で恐れ多くも今日お呼びできたということなんですけれども、ね、香里さん、そのじゃあね、さっき言葉に出てきた真の米粉のプロっていう言葉、香里さんの考える真の米粉のプロってどんな方なんですか？
そうですね、日本だけじゃなくて、日本でももう数多くの米粉があって、さっきもちょっと申し上げた通り、もう製粉方法が変わったりとか銘柄が変わったりとか、もうそれだけでも全然変わってくるんですよね。そういうのをどういう米粉を見てもすぐ調整できて作れる方だったりとか、あと世界各国には、日本の米粉じゃなくて、日本の米じゃなくて、他欧米系のインディカ米っていうものがあるんですけども、そういったのでも作れる方々っていうのを育てたいなっていうふうに思っています。
すごいですね。もう多分こういろいろ米粉を扱われている先生方がいると思うんですけれども、やっぱりこうなんかもうスペシャリストですね、香里さんの協会の認定講師さんは。
そうなってほしいと思ってます、
はい、しかももう実際に認定講師さんが何名かもうどんどん誕生されて、
ね、どんどんというほどではないんですけど、はい、今年はちょっとこのレシピ本の関係だったりとか、その他ちょっと、いろいろあっていろいろお仕事がこう立て込んでたので、認定講師を育てるというコースはちょっとできなかったんですけど、現在は今3名の方が活動されていらっしゃいます、来年はもっと増やしていきたいなというふうに思ってます、
なるほど。ちなみにその協会が立ち上がる前もですね、失敗しない米粉のレッスンということで、香里さんは本当たくさん の生徒さんというかお教室を開催されていらしたと思うんですけれども、もう延べ何人ぐらい、もう数えられないんじゃないですか。
そうですね、延べで800人は超えてるかな
と思いますね。ですよね、やっぱりその皆さんのお声の中から協会は生まれたでしょうか。
そうですね、ですね、協会を作るきっかけになったのは、その失敗しない米粉スイーツだとか米粉パン作り講座っていうものを前身でやってたんですけども、そちらを受講された方々からの声だったりとか、この認定してほしいなとかそういう声だったりとかもあったので、それがきっかけではあったんですけども、やっぱりこの失敗しないっていうこの言葉と、米粉のスイーツだとかパンとかのレシピだったりとか、そういうコツとか技術をね、日本の方々で米粉を扱う方々が知っていただけたら失敗しないよなとかあと そうですね、美味しく作れるよなっていうのがあったので、それを広めていきたいなっていうのがまず最初 のきっかけだったような気がしますね。
ね、その皆さんの、お声の中から生まれた協会ということで、ね、そうやっぱり米粉って、そう私、失敗というのかどうかって分かってないんですけれども、硬くなっちゃったりとか、うまく自分の思った通りにいっていない、多分お料理をされている方とか先生も含め、どうやったらもっと柔らかくなるのかなみたいなことを悩まれている方ってたくさんいらっしゃると思って、なんで本当香里さんのこの教科書であったり、そのお講座であったりとかをですね、ぜひ皆さんに知っていただきたいなと本当思ってますね。
ありがとうございます、
ちなみに今回ですね、この書籍出版、記念ということで、スペシャルレッスンも今開催中ということで。
そうです、
ちょっとそのお話などもしていただいてよろしいでしょうか。
せっかくなので、この米粉の教科書というレシピ本に載っているメニューを2種類ちょっとやっていただこうと思って、ちょっとコツのいる米粉のうどんと、米粉の皮のシューマイをと、あとちょっとページの関係というか、 はい、どういう関係かよくわかんないんですけど、はいはい、載せれなかったメニューがあって、もう本当に誰か作っても絶対に失敗しないという米粉のグラノーラと、それを使ったクッキーのレッスンを出版記念レッスンとして開催しています、
うん、はい、その日程というかスケジュールみたいなものはなんとなくお伺いしても可能でしょうか。
はい、ですね、もう12月まではもうほぼ決まっちゃってて、はい、この放送が
そうですね、はい、12月の19日になりますね。
ってなると1月の19日が東京で、
うんうんうんうん、
で関西の大阪では2月の8日、
あ、明けとこ
を予定しております、うん
うんうん、なるほど。参加費はどれぐらい？
1万2000円だったかな、
うん、でもワンデーに近いんですよね。いろんなお料理が学べて。
そうですそうです。
何時間ぐらいで、
でもこの出版記念レッスンは、うん、私うちの教会の、はい、レッスンで言うと短めで3時間ぐらい。
あ、でも3時間のね、はい、たっぷりと米粉のことで、しかも本当初めてさん向けのお話が聞けるということですの で、はい、ね、これからちょっと米粉を頑張ってみたいとか、一体香里さんの米粉のレシピってどんな感じでね、お料理されるのかなとか知りたい方にはぴったりのですよね、うん、でそのお問い合わせとか もうホームページからだったりブログからお達成させていただいたらよろしいんですかね、はいはい、あるある情報局の方でもリンク貼らせていただいてよろしいですか。
ありがとうございます、
ね、多分結構もう募集したらすぐ埋まっちゃうようなところもね、終わりかもしれないですけど大丈夫ですか。
大丈夫です、大丈夫です、はい、
ね、あと香里さん LINE アットなんかもねされてまして、そこでレシピをね、学ぶことができたりとか、いろいろレッスン情報を受け取ったりもできますので、で皆さん香里さんのその魅力の米粉の世界をですね覗いていただいたらと思います。あっという間に、はい、前半戦のお時間が来てしまいました。ジングルを挟みたいと思います。
小さなお店のネット活用、はじめの一歩お手伝い。伝えたい人と欲しい人をつなぐ SNS、 より身近に感じていただけるホームページデザインを提供しています。働くママの応援、独立目指して奮闘中のパパさん、これから発信したい男女問わない起業家さん、あなたの夢を実現するため責任を持ってサポートします。お問い合わせはモバイルエールで検索。
女性起業家あるある情報局はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオから毎週水曜朝10時半よりお届けしております。はい、それではですね、引き続き、はい、祝ご出版記念、もう失敗しない米粉の教科書、米粉コンシェルジュ協会の柳田香里さんにいろいろ話を聞いていきたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
ね、それこそ米粉のお話いろいろ聞いてきたんですけれども、コンシェルジュ協会さんのこともちょっと伺えたらななんて思っております。米粉のパン作りとかのですね基礎講座とかですね、いろいろ段階があるんだと思うんですけれども、そのなんていうんですか、どういうカリキュラムでどういったことが学べてみたいなのをちょっと教えていただけたらなんて思いますが、
はい、まず最初に、初級編というか、うんうんうん、失敗しない米粉のスイーツとパン作りがご家庭でもきっちり作れるということを目指していってやっていただく講座がジュニア米粉コンシェルジュディプロマコースというものがあります。で続いてもう少し応用編ということで、うん、応用編だったりとか、まあ、ジュニア米粉コンシェルジュディプロマコースではもう本当に基礎的なことをやっていくので、それを応用した形で、うんうん、 米粉の成形パンだったりとか、もっともっとこうちょっと違った形のものをするのがシニア米粉コンシェルジュコースと、で最後があの認定講師だったりとか、あのカフェを開業したいとか、そういった方々向けのビジネス対応になるんですけども、そちらがエグゼクティブ米粉コンシェルジュコースというふうになっています。
はい、なんでまあご家庭でいろいろ米粉をしっかり使っていきたいなとか、お料理をもっとバリエーション増やしたいなっていう方が、まあ、基礎的なステップで、開業されたい方に対してもエグゼクティブコースで対応されてるってことですよね。
そうです。
なるほど。ちなみにその最初のステップだとどんなお料理な習えるんですか？
ですね、スイーツが6種類の調理法で8種類作ります。
ほう。
ですね、オーブンで焼くのが2種類、
はい、
クッキーとパウンドケーキ系、
はい、
で、次がフライパンで焼くのがパンケーキ、
はい、
で、蒸す料理っていうの、はい、蒸すスイーツっていうのが、米粉の蒸しパンと、ウイローです、水無月、関西では皆さんよく知ってる水無月、
はい、
で揚げるスイーツっていうのが5つ目で、米粉のドーナツ、
あー
で、茹でる、
茹でる、うん、おどん、
うん、スイーツだからみたらし団子、
あーそうか、米粉ですもんね、お団子、なるほど。
で、あともう一つが、米粉のでとろみをつけるっていう調理法があるんですけど、
はい、
それがカスタードプリン、すべて卵乳製品なしで作っています。
おお、なんかではその一通りをもし学ぶことができたら、本当アレルギーでちょっとあのお子さんに小麦を食べさせてあげられないなとか、卵がちょっと心配だわっていうお母さんが安心のメニューが学べるっていうような印象ですよね。そう、
まだまだあるんですよ、米粉のパンもあるから。
おー、
2日間に分けてやる講座なので。
2日で学べるんですね。
で、米粉のパンが基本の米粉 100% パンのプレーンの食パン、ミニサイズですけどね、でそれとその生地を使ったオニオンブレッドと蒸しパン、と、
めっちゃ学べますね。
米粉 100% のピザ、あともう一つ大きい形で一斤型の食パンを焼いていただきます。
はいはい、すると本当暮らしの中で、こう子どもたちであったり、その大切な、ね、家族に作ってあげれる ほぼほぼのスイーツが網羅できるって感じですよね。
スイーツパンですね。
初級ですよね、基礎講座。
はい、
おー、そうなんですね。もうご家庭のための、
まあ、そうですね、これだけできるようになるとアレンジもやりやすくなってくるので、ほぼ普段使いには使えるかなって思いますね。
日常の暮らしの中に溶け込んだ、まあ、スイーツ全般ほぼほぼ網羅できるみたいな感覚ですよね。かもね。で、それじゃちょっと物足りないんだよっていう方が次のステップで、まあ、家庭だけど応用編みたいな感じですよね。
まあ、次のステップが米粉の成形パンとかが入ってくるので、米粉の食パンはね、ちょっと成形できるような生地ではないんですね。
なるほど。
でまだちょっと特殊な感じでやっていくので、成形パンが入ってきたりとか、スイーツもちょっと高度な感じになってくるのかな。
その高度を少し聞いてもどんな？
ですね、まあ、基本的に米粉のスイーツとか卵乳製品とかのない形のレシピだと、米粉のスイーツは硬くなりやすい
です、ね、そうですよね。
やっぱり特にオーブンで焼いたものとかは硬くなりやすいんですけども、それをこう硬くしないための方法だったりとか、そういうのをちょっと学んでいただくと。だからマルシェとか、
はい、
そういったのに出店されたい方々向けにやってるって感じです、ね。
なるほど、まあ、いわゆる女性起業家さん向けコース、ね、はい、
やっぱりマルシェとかああいう感じで出されたい方っていうのは前日作ったりとかする方が多いと思うんですが、まあ、翌々日ぐらいまでは全然普通に食べれるけども、もうちょっと持たせたいなと思う時に添加物を入れるのではなくて、
はい、
こうちょっと工夫してやるような形
になって、なるほど、香りマジックがそこに入るんですね。
入ります。
なるほど、はい、でも最後のエグゼクティブはもうバリバリのもう
店舗、そうですね、
さんとか向けですかね。
そうですね、まあ、レシピ本には載せたんですけど、米粉のうどんも何種類も作っていくし、
はあ、
まあ、うどんとかはもう米粉が変わったりとか使う副材料が変わるともう全然食感が変わってくるし、米粉のパンもそうですね、日本だけでも25種類ぐらい、海外からも取り寄せた米粉で作っていくの で、その中の一つを 基本の米粉の 100% とかね、ジュニア米粉コンシェルジュみたいな、はいはいはい、それと同じレベルまで持っていく課題も出てくる。
すごいですね。もうまさに先生になりたい方、ま
あ、先生になりたい方だとか、うんうんうん、まあ、カフェとかそういったところで、うん、もう大きくちょっとビジネスをやっていきたいっていう方に向けたレッスンになりますので、はい、そうですね、結構期間も長いです。1年弱ぐらいかかると思います。で毎回課題が出るので
課題がね、やっぱり先生になる人ですからね。
そうですね。であとまあレシピ開発の課題だったりとか、うん、最終回ではクッキングプレゼンテーションしていただくことになっているので、
なるほど、
あの受講生皆さんの前でやっていただいて、はい、それぞれが試食して評価するという形になってます。
なるほどね。丸山さん、いろいろ今ちょうどまさに本を見ながらね、あのカエルさんのお話を聞いていただいて、どれも美味しそうですよね。でもこの本に載っている、まあ、あの結構あのかなりの数のレシピがその基礎講座でも学べると思ってたらいいですよね。
まあ、一応この、うん、まあ、教科書っていう形で作ったので、うんうん、あの基本的なことをたくさん載せてるんですけども、ジュニア米粉コンシェルジュのテキストにもなってます、
う
ん
う
ん、
なるほど、はい、ね、本当ね、もう私も見てるだけであの満たされそうになる、絵を作らなきゃってところなんですけれど、本当にあの米粉の概念があの覆される本なので、うん、ぜひ皆さんお手に取って、ね、見ていただき、今私アマゾンで買ったんですけど、うん、本屋さんとかでも、うん、結構売ってますよね、はいはい、もうあの皆さんぜひ地元のですね本屋さんで、あのもう失敗しない米粉の教科書でね、あの柳田香織さんです、調べていただいたらあのすぐ見つかるかもしれません。であっという間 の、はい、あの30分だったんですけれども、はい、一旦ではエンディングに入っていきたいと思います。さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございます
、ね、本当にその米粉のちょっと概念を覆すこの世界をですね、ぜひ皆さんに知っていただきたい、アレルギーのねことで悩まれているお母さんたちに、ぜひあの柔らかくて美味しい米粉のねスイーツあるんだよっていうことを知っていただけたら、ね、これが来年にまた何か皆さんのきっかけにつながればいいななんて思っております。でホームページなどであのいろいろ情報をこれから発信いただくということなので、関西は2月8日ですね。
そうです。
で東京が1月の19日、はい、ですので皆さんぜひ初級レッスンというかお試しレッスンですよね、あの出版記念の限定なので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。はい、それでは今日は本当にお二人ありがとうございました。
ありがとうございます。
来週はですね、いよいよ、まあ、今年の最終回になります。はい、丸山さん、あのぜひあの、はい、来年を、ね、いろいろ紐解く、はい、カラー数秘術のお話どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、それではまたね、来年に向けてあるある情報局お楽しみください。それでは皆さん、バイバイ。